12月に入りました。クリスマスの飾り付けを街角でよく目にするようになりました。東久留米の駅前のイルミネーションはもう11月の中旬ぐらいからですね、始まっています。今年オープンした、駅前からずっと西に向かって歩いてきますと、右側に東久留米のウォーメンズホスピタルっていうんでしょうかね、新しい女性専用の病院ができましたけども、その前にも綺麗なクリスマスのイルミネーションが夜見ると輝いています。こちらに出ているのは西武園の宣伝ですけど、LED のイルミネーション見たい方は西武園に行くと外からも見えます。中に入れなくて、なぜかですね、暗い夜イルミネーションの輝きを見ていると心が安心します。真っ暗な夜空を見ても元気は出てきませんけども、満天の星空を見上げるとなんとなく元気も出てきますし、心も温かくなるような気がします。暗闇で輝く光には不思議な力があります。私たちを正しい方向へ導く力でもあり、私たちの心を恐れからまた不安から解放する力があります。救い主イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスを前にして、私たちは大降雪の時を、アドベントの時を持っています。主イエスの最初の到来を覚え、そして主の2度目の到来である再臨を覚え、再臨に備えます。アドベントはなぜ神の子イエス・キリストが約2000年前に人の子として生まれる必要があったのか、なぜ私たちに救い主が必要なのかを思い巡らすのに良い時であります。今朝もご一緒に神の言葉である聖書から、私たち人間を死の滅びと束縛から解放される、そして霊的な暗闇から解放して光である神の世界へと招いてくださる救い主イエス・キリストに心の目を共に向けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今聖書を開き、あなたの語りかけに耳を傾けようとしています。今朝もそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をあなたが与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが一人一人に語ってください。助け主である聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かしていくことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書のエペソビトの手紙4章、今朝は17節から24節を見てまいります。お開きください。まず最初に使徒パウロはこの4章の17節から19節の箇所で、エペソビトの人々が主イエス・キリストを救い主として信じる前の状態、福音を聞いて信じる前の状態、古い人について語っています。エペソの教会はユダヤ人ではない、すなわち福音を聞いて信じて救われた異邦人が多く集う集会でした。福音を信じる前の彼らは虚しい心、無益で真理を求めることのない生き方、空虚な考え方をしていました。そしてイエスの救いの福音を聞くまで 自分の生き方を大切にして、自分自身にとって価値があると思うことで心を満たそう、それぞれの人生を歩んでいました。旧約聖書におけるこの賢者、賢い者として知られているソロモン王は、伝道書の書2章で人生における快楽を求めることも、自分のためにロークすることも虚しいと記しています。創造主たる神から心が遠く離れて、真理である神の知恵と知識を求めない者は何をしても虚しい、結論付けています。パウロがこのエピソビトの手紙の4章の17節で記している虚しい心の意味を、旧約聖書の伝道者の書2章に読み取ることができます。この伝道者の書をちょっと開いて、読んでいきたいと思います。伝道者の書2章の1節と22節から25節を読みします。伝道者の書2章の1節、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまたなんと虚しいことか。22節、実に火の下で骨を折った一切の労苦と思い煩いは人に何になろう、その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない、これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない、これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れ、誰が食べ、誰が楽しむことができようか。このように聖書は、私たち人間の虚しさや悲しみから解放されるために、神の真理によって心の空虚さが満たされる必要があるということを教えています。私たちを招いてくださる神に近づき、真理である神を知ることによって、人は虚しい心から解放されていきます。最近ため息をよくつく方がいらっしゃるでしょうか。なんて人生は虚しいんだろう、心の中が空っぽで冷たい風が吹いている、思わずため息が出てしまう、そんなことはないでしょうか。CS はヨハネの8章の31節で次のように教えられています。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理である神を知り、神を求めて神に近づいて、神にと共に歩む者の心には、神への喜びと感謝、神の平安によって満たされます。2番目にパウロは、続く4章の18節で、神の命から遠く離れている異邦人の心の状態について、2つの形容詞を用いて表現しています。1つ目の形容詞は暗い、暗い心、2つ目は堅くなな心という状態です。聖書が私たちに伝える大切なメッセージは、創造主なる神が光であるということです。第一ヨハネの1章の5節で、ヨハネは次のように宣言しています。第一ヨハネの手紙1章の5節、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない、これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。イエス・キリストの福音は、神が光であるということを伝えています。神は光であって、暗いところが少しもない。光は神の清さを象徴しています。一方で、暗いという言葉には、神の光が届かない、または神の光を受け入れない罪深い人間の心の状態を表しています。異邦人たちは、すなわち、神を知らない人々、神の命から遠く離れている人々は、その知性において暗くなり、パウルは記しています。創造主なる神に心を向けない者、真理である神を求めない者は、父なる神から遠く離れてしまいます。光から離れてしまえば、当然光が届かないので、その心は暗くなってしまいます。常に不安と恐れの暗闇が支配しています。 対抗節アドベントの大切なメッセージは、暗闇が支配する世界に光として救い主が生まれるという物語です。ヨハネの福音書1章には、神の命すなわち神の光の中を人々が歩めるように、救い主は私たちの暗い心を、全ての人の心を照らすためにやってきてくださったことが記されています。ヨハネの福音書の1章の4節、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。3番目にパウロは、私たちが暗闇から光へと導かれなくてはならない理由として、かたくなな心を挙げています。神の命から遠く離れている異邦人の特徴は、彼らの心がかたくなであるということです。旧約聖書から新約聖書に至るまで、人間の自己中心による、自己中心的な思いによって生じる神の命を必要としない、または拒絶する、全く関心を持たない、かたくなで石のように冷たく硬い心の状態について、旧約聖書から新約聖書まで記されています。この季節ですね、乾燥してきますと、皆さん特にご婦人の方はお肌が乾燥してカサカサになって、カサカサになるっちゃいいんですけども、次第に硬くなってしまう。私も時々やるんですけど、手とかかかととか硬くなりすぎてひび割れて痛い思いをします。この皮膚が硬くなることを、この硬くなな心の言葉の中にですね、意味が、同じ意味があります。旧約聖書のエゼキエル書を見ますと、この私たちの硬くなな心を石の心として捉えて書いています。旧約聖書のエゼキエル書、36章を見てみたいと思います。エゼキエル書の36章の26節から28節をお読みいたします。36章26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖の与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。人間を神の国、神の家族の一員として招かれておられる。愛と恵みの神の招きを無視して、または拒絶する状態が固くなな心です。石のように固くて完全に乾ききった皮膚の状態、冷たい心を取り除いて欲しいと私たちが願うならば、神の招きに応えて主イエスキリストを救い主として信じ、聖霊を心に受け入れなくてはなりません。そうすれば聖霊が暗く乾いた固くなった心を神の真理、知識、知恵で満たしてくださいます。先ほど引用した第一ヨハネの一章の5節の続きを見ていきたいと思います。第一ヨハネの一章、6節から7節をお読みいたします。もし私たちが神と交わりを言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。救い主イエス・キリストを信じ受け入れることによって、助け主である聖霊が私たちの暗く固くなな心に真理の光を照らしてくださいます。 そして私たちが暗闇の中を歩むものから光の中を歩むものとして私たちを導き変えてくださいます。皆さんは聖なる神の民、神の家族の一員としていつもこの光の中を歩むことを目指しているでしょうか。最後の場所を4章、エペソ人の手紙4章20節から22節を見ていきます。古い自分、すなわち虚しい心と頑なな心から解放される前の古い自分を捨てるためには、毎日この汚れた衣類を洗濯するように、罪に汚れた自分を認め、十字架で私たちの罪のあがないとなって死んでくださったキリストを日々思い起こさなくてはなりません。先に引用した第一ヨハネの一章の続きを8節から10節まで見したいと思います。第一ヨハネの手紙の一章の8節、もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。父なる神が招いてくださっているこの光の中を日々神と共に歩み続けるには、古い自分自身を脱ぎ捨てて、救い主イエスキリストが変えてくださる新しい自分を着ることを意識して行わなくてはなりません。古い自分は、パウロがエペソ人の手紙の4章の22節で説明しているように、人を欺く情欲によって滅びていく、死の滅びに至る道にある状態です。私たちが自分自身を喜ばせよう、満足させようとするこの自己中心的な欲望に支配されている以上、私たちは自分自身の欲によって欺かれています。心が次第に暗くなり、真理を見極めることができなくなります。父なる神を喜ばすこと、私たちに永遠の命を与えてくださる創造主なる神に栄光を表すことを第一に願うならば、日々キリストによって新しく作り変えられていく新しい人を身に着ることを私たちは心がけていかなくてはなりません。使徒パウロはこのことについてもう少し詳しくコロサイ人の手紙の3章で語っています。古い人を脱ぎ捨てることの意味がこの具体的に記されているコロサイ人の手紙の3章、5節から10節をお読みいたします。コロサイ人の手紙3章の5節ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが至るのです。あなた方も以前そのようなものの中で生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。では古い人からこの新しい人を着るということは具体的にどういうことなんでしょう。今お読みしたコロサイ人の手紙の3章の続きの箇所を見ていきます。3章の12節から15節を読みします。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結び伸びとして完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。 そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になります。エペソ人の手紙の4章22節から24節に記されていると同様に、私たちを日々聖なる神に習うもの、主イエスキリストに似たものとして変えてくださる聖霊の働きを通して、古い自分を脱ぎ捨てて新しい人に意識して生き変えていかなくてはなりません。今朝12月の最初の聖地ですから、私たちは共に主の食卓を囲みます。救い主イエスキリストは私たち一人一人を救うためにこの世に来てくださいました。暗闇に支配されていた私たちの心に聖なる神の光を照らすために、私たちに神の命を与えるために来てくださいました。主イエスの最初の到来を感謝して、聖餐式の時を持ちたいと思います。私たちの心がキリストの真理によって支配され、光である聖なる神に心を向けることができるように、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を日々身に着ることができるように、助け主である聖霊に助けを求めていきたいと思います。また聖霊の働きによって愛と平和と感謝で日々心が満たされることができるように祈り求めていきたいと思います。そして暗闇が支配するこの世の中で私たちが生きるときに、人々に誠の平安を与えてくれる機会、聖なる神の栄光を私たち一人一人がクリスマスのイルミネーションのように輝き反映することができるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。その教えとは、あなた方の以前の世界について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエペソ人の4章の御言葉を感謝します。私たち一人一人を暗闇の中からあなたが救い出すために、光としてあなたがこの世に来てくださったこと、またあなたを救い主として信じる者をあなたの栄光を出すためにあなたが用いてくださることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが日々の生活の中にあって、古い人、古い自分自身を脱ぎ捨てて新しい人を着ることができるように、あなたによって日々清められ作り変えられていくことができるように助け導いてください。またまだあなたの福音を聞いて信じてない方がいらっしゃるので、どうぞあなたの光に目を向けて、あなたから真理を、そして命をいただくことができますように、助け導いてください。これより聖餐式の時を持ちます。アドベントの対抗節の2週目に入りました。あなたが私たちを救い出すために、この暗闇の世から救い出すために来てくださったことを心に留め、あなたが私たちのために、私たち一人一人を贖うために十字架の上で成してくださったその技を共に覚えることができますように、今あなたの前に集うときに、それぞれがそれぞれの心の内をよく吟味してこの聖餐式に臨むことができますように、あなたに言い荒らさなくてはならないそれぞれの弱さを、罪を、また必要をあなたに今伝えることができますように、助けてください。主よ、どうぞあなたが私たち一人一人を清めてください。それぞれに新しい自分を着ることができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これより待たれる聖餐式の時をあなたにおいだらし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。